発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。それでは今年最後のラジオ講座です。発電マンの岩堀義弘さん、よろしくお願いします。
どうもこんにちは。
そして朝原慎一郎さん、税理士としていろいろと伺っています。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ま、家族が集まって、ま、だいたい今日あたりがね、はい、仕事納めだと思うんですよ、
はい、
ね、年末年始いろんなね楽しいこともあり、
はい、
自分たちの話をしたり、
はい、
来年についての話をしたりってことが多いと思うんですけど、はい、太陽光発電つける時もかなりやっぱ家族会議ってあるもんですか？
そうですね、特に私どもがお勧めしているのは、お勧めしているというかですね、必ず説明はですね、家族の皆さん集まったところで、聞いていただくように。
あ、そうでしたね。
しています。
全員一致でないとつけないって言ってましたね。
はい、その通りです。はい、ですからよくリフォームなんかでもね、こうおじいちゃんおばあちゃん、まあ、昼間ほとんどおじいちゃんおばあちゃんがいないじゃないですか。そういったところにこう説明して、まあ、犯行だけをさせてやってしまうとかいう、そういったね、クレームなんかもよくありましたけど、やはりそういうことをやっていくとどうしても後々ですね、いろんなトラブルが出てきますので、まあ、私どもの場合ですと、まあ、お昼間どうしてもその説明はお一人しか聞けないっていうのケースはあるんですけど、その後ですね、必ずそのご家族の方に集まっていただいて、そこのところできちっと説明をさせていただくと、で、また例えば昼間、例えばご主人にご説明しますよね。で、それをですね、ご主人から家族の方に間接的にお伝えするんではなくって、必ず私どもの担当者が直接皆さん集まっていただいたところでお話しするようにしてるんです。というのはなぜかというとですね、太陽光発電って非常に、まあ、正直分かりにくい商品なんですね。で、その方は理解したと思って他の方にこうお伝えするんですけど、大概ですね、情報が違ってるんですね。うろ覚えだったり、で、家族の方にこう突っ込まれたりすると、あれ、それどうだったかなみたいなことになってしまってですね、やはり十分に正しくなかなか伝わらないっていうのがあるので、必ず私ども専門家が行って家族の皆さんに直接お話しすると、皆さん集まったところでね、お話しするっていう風な形態を取らせていただいてますね。
今日は税理士さんも来てるんですけど、なんか税制についてのトラブルとか、はいはい、つけることを決めていく上にのそういうお金のトラブルとか問題出てきたりするんですか？
あ、そうですね、税金云々というのは、主に一般家庭ですので、今まで税金のトラブルというのはそうないんで、ほとんどないんですけれど、それよりもやはりですね、当然大きなお金を使いますので、あるいはその長期のローンを組んだりしますの でご家庭の中でですね、その資金 の生活の資金が当然ございますから、生活していく上でこれでこんなローン組んでいいのか悪いのかというところをですね、やっぱご家族みんなでこうきちっとお話、どれだけで、当然でもローンを組むんですけれど、電気代も減りますから、ですからその減る分と増える分で収支どうなんだということをちゃんと理解した上で、皆さんが理解した上でやるっていうことは重要ですよね。
朝原さんの普通の、ね、主婦感覚でつけている家計簿の中で太陽光発電をつけるということになった場合に、何を気をつけてどうつければ上手につけられる、あるいはお得になる方法があるんですか？
そうですね、前回税金のほどちょっとお話しさせていただきましたけど、ほとんどのご家庭ではですね、そんなに気にする必要はないというのがあります。ですので、あとはですね、その業者さんが出してくれたシミュレーションでですね、設置する時の費用が、その後の収入によってどれぐらいの期間で回収できるかとかですね、あとは、お金の部分は少し離れますが、その家の、家が築何年ぐらいでどれぐらいの杭が打ってあって、基礎がしっかりしてるかとかですね、つまり、その建物に、パネルを載せた場合にちゃんと建物が持ち帰れるか、 そういったところをですねちゃんと気をつけてやってもらえれば、それ以外に心配するところというのは特にないと思いますけどね、はい、
今の言った後の方のね、はいはい、お家がどのくらいの耐久性があるかっていう話ですけど、そうですね、はい、まあ、それは太陽光パネル載せる場合に大丈夫な話ですよね。
そうですね、基本的に、まあ、面の設置になりますので、例えばソーラーの温水器なんかこう ああいうのですと、よく昔ね温水器で屋根にこう乗っけて、太陽熱を集めてやる、あれだとこう平米あたりこう100キロぐらいの
重みが
かかるんですけど、太陽光は面ですので、まあ、比較的それは少ないと、それは、まあ、今浅原先生おっしゃったことも当然そうなんですけれど、それとやはり屋根面のですね、例えば築年数が経ってるようなものですと屋根面がちょっと傷んでたりとか、そういった雨漏りの注意ですとか、そういった部分もやはり注意しないといけないかなとは思いますね、
ですからそれは今屋根の施工の問題ですね。
そうですね、
太陽光パネルの問題ではなくてね、
だからそういったことをやはり事前に十分注意した上でやはり設置を決めるということは重要ですね。だから業者さんがそういったところをですねちゃんと見て注意してくれるかどうかっていう、そこの部分はありますよね。
今年はその爆弾低気圧なんてまた言われるのが非常に激しかったりとか、冬もね、いろいろあったりという気候が変動が激しい、
そうですね、これしばらく続きそうですけど、異常な気象がやっぱ多いですよね、
でも岩堀さん今までつけてこられたお宅の屋根はかなり守られてるみたいですもんね。パネルで守ってるような、
そうですね、台風の時にもパネルがあったおかげで助かっているというようなお話もたくさんいただいてますから、
ね、聞きますけどね、そういう中でね、今度はその実は佐原さん相続に関して太陽光パネルの話をよく、この頃セミナーでするんだって伺ったんですけど、相続と太陽光パネルって何の関係があるんですか？
はい、そうですね、相続、資産家の方はですね、土地だとかお金だとかっていうのを持ってらっしゃると思うんですけど、このまま何もしないと、自分がお亡くなりになった時に相続税かかってくると、はい、ただ太陽光パネルを使うことうまく使うことによってその資産価値というのを資産の評価額を減らして相続税負担を抑えることが可能です。最近そのセミナーやってますと、やっぱりその相続税対策で何かうまく使えないかっていうようなお問い合わせを結構いただくんですよね。
実はね、相続することが負担になってしまうっていう遺族の方を結構いらっしゃるんですよね、
はい、
相続破産みたいなねことが、
そうですね、実際平成24年今年のですね税制改正で、相続税の基礎控除を減らそうというのが出たんですよね。
ありました。
で、結局それは消費税の増税部分だけが通って、それ以外のところは削除されたんですけど、ただその基礎控除を減らすってことは次年度に持ち越しということになりまして、この来年の税制改正でまた議論されるんですけどね、いずれにせよ基礎控除は減る方向にあると考えてよろしいと思いますね。でどれぐらい減るのかというと現状の6割ぐらいに減ってしまいます。もう半分近くになっちゃうんですよ。でそうするとやっぱり今まで相続税負担を考える必要ないだろうと思っていた人たちも、その人たちもその標的と言っちゃうとあれですけどね、もう相続税負担に入ってくる可能性ありますんで、やっぱり何かしらの対策というのを今後考えていかれた方がよろしいかなと思いますね。
じゃあその時に、不動産に太陽光発電を置くことで不動産価値が低く見積もられるってことですか？
そうです、低く評価を出すことができます。実際にその資産価値が下がるってわけじゃなくて、あくまでその相続税の計算をする上での評価額を下げることができます。
逆に上がるような気がするんですけどね、太陽光発電ってお金儲かるんだから。
そうですね、ちゃんとやってればそれお金ね入ってきますんで、
で両得ですね。
そうです、両得になります。ちゃんとうまくやんなきゃダメですけどね、もうちょっと会社を作って会社を、で会社で発電事業をやるっていう会社を取ると、それが可能です。
でも会社を作るほどっていうのはなかなかね一般人には難しいですよね、
そうですね、ですのである程度大きな土地があって、お金を持ってるって方であればできるんですが、ちょっと小さな土地持ってるぐらいだとなかなか難しいかもしれませんね。
ですよね、そんな場合はどうしたらいいですか？
そんな場合はですね、太陽光発電 とは別の方法で、やっていった方がいいかもしれません、
うん、
まあ、相続税負担を減らすっていうことでいくと、まあ、いくつかありまして、生きてる間に資産をちょっとずつ次の子供世代に渡していくですとか、
うん、生前贈与、
生前贈与ですね、はいはい、あとは、法定相続人の数を増やすと、基礎控除を増やすことができますので、例えば誰か養子に入れるとかですね
なんでそれは得の扱い方でしょうか
面倒見てあげるとか、
実際にありますね、
すごいね、
は
い、
あるんですよ、
はい、なんか今年は最後に心温まる話を
私の知ってる方でも本当、孫を自分の子供にしてしまうとか、
そうそう、全く関係ない他人じゃなくてですね、うん、はいはいはい、自分の身内の中から誰か養子に入れるっていう感じですね、うん、はい、
ま、太陽光発電で懐温まって心も温まってで地球はね、うん、それでのうまい具合に回ってくれれば何よりなんですけどね、はい、あ、なるほど、いろんな方法あるんですね、
うん、
じゃあそういうことも含めて家族の中でまた太陽光発電の話が出たら、はい、今年はソーラーエナジー協同組合というのが発足しました、
はい、
これは公正にいろんな話をした聞かせてくれたり相談をね、はい、受けたりしてくれますので、はいはい、ぜひそんなところにも相談してみてください。じゃあ皆さん良い年を迎えながら、そしてまた来年も岩堀さんも朝原さんも時に応じてはぜひよろしくお願いしたいと思います、は
い
は
い、よろしくお願いいたします。
今年も一年ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。